Saturday.
Prosecco TOC presents Hirano Sayaka. Saturday. 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 Saturday.
素敵な出会いや再会を祝して乾杯。スポーツキャスターの平野早矢香です。アスリートやトップランナーをお招きして喜びや夢を香り豊かなイタリアのスパークリングワインプロセッコ DOC とともにお届けする平野早矢香サルーテ。いやもう前回はですね、秋元さんに来ていただいて、いやもう盛り上がってなんかこう女子会みたいな気持ちで楽しくお話しさせていただきました。平野早矢香サルーテ、これからの30分どうぞごゆっくりとお楽しみください。
This program is brought to you by Prosecco DOC。 Prosecco DOC presents 平野さやかサルテ。
今週も先週に引き続き元テレビ東京アナウンサーの秋元玲奈さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。秋元さん、今日はイタリアのスパークリングワインの中からレ・コンテッセのプロセッコ DOC トレビーゾエクストラドライをセレクトしてみました。まずは乾杯をしましょう。では、はい、サルーテ。あ、甘くて飲みやすいですね。私こう日頃からこう梅酒とかはすごく好きなんですけれども、
いいですね、
いやこれは私好みです。すごく
グビグビね、飲んじゃいそうな、
いっちゃいますよ ね
感じがしますね。
いやね、なんかご主人様もお酒がねお好きというお話されてましたけれども。
大好きです。スパークリングワインって結構なんかお祝いの時とか飲むものじゃないですか、
はい
は
い、
そうです
ね、はい、
でももううちは好きすぎて、はい、もう1週間にもう 2,3 回、
スパークリングワイン で、
はい、何のお祝いをしてるのかわからないですけど結構な頻度で飲んでます。
そうなんですね。じゃあ結構毎日ご自宅でも飲まれたりっていう感じなんですか。
うん、そうですね、もうイタリアンだったらワイン、
あいいですね、うん、でもやっぱりこうなんかね、あのお酒を一緒に楽しむっていうのもなんかこう一つこうお家の中で一緒に楽しめることで、私の主人もお酒飲むんですけれども、うん、やっぱりお酒飲める人ってよかったなっていうふうに思います。
確かにコミュニケーションがね、はい、結構いろいろできますもんね。
なんかやっぱり飲めない人とすごいお酒が好きな人っていうのはやっぱそれはそれでなんかやっぱりこう家庭内バトルもあるみたくてだからなんか私の知り合いのお酒飲めない方は奥さんが飲みに行くっていうのは、飲みに行くのって言ってたりとか、うんうんうん、なんかこう逆のパターンもお家でこう毎日飲まれるご主人様だったりとかすると、私飲めないのに毎日飲んでみたいな感じのそういう愚痴なんかも聞くんで。
いや私子供産んでから、はい、なぜか家族でご飯に行って、はい、それこそ本当に美味しいワインとかを飲んでいて、ちょっと飲みすぎちゃって、はい、珍しく、私あんまりそういうことなんないんですけど、はいはい、珍しく出来上がっちゃって、で最終的にこうおえっていう風になってしまうっていうことがあったんですけど、その時に、
はいはい、
私それまであんまり二日酔いになる人とか、はい、その酔っ払ってる人とかって、はい、お酒飲まなかった時はなんでこんなにみんな酔っ払っちゃうんだろうってちょっとそういう風に思っていて、
思います、はい、
結構冷たく主人が酔っ払った時とかも扱ってたんですけど、はい、その時にうちの主人が本当にあの優しく介護をしてくれて、
はいはい、
そうやって吐いてしまっても、まあ、そうなっちゃうよなとかって言ってくれて、その時に初めて、あ、主語と結婚してよかったなって思ったんですよ
そうですよね、
主語気持ち分かってくれるから。
私も結構、いやなんでこうちゃんとコントロールできないんだろうっていう風に思って、うん、私も逆にこうコントロールしながら飲むタイプなんですけど、やっぱハメ外しちゃう時ってやっぱありますよね
ありますあります。
それをやっぱ理解してもらえるっていうのは、あのなんかそこでまたなんか仲が深まるというか、
うん、そうそう、よく私初めてその時に、あ、この人でよかったかもしれないって思いました
思いますよね。先週は秋元玲奈さんに、まあ、これまで関わってきたお仕事を中心にお伺いしましたけれども、今回は少しプライベートなところもお聞きしてみたいと思います。
プロセッコ DOC プレゼンツ平野さやかサルテ。
いやもう秋元さんといえばですね、うん、もう私の中ではもう本当完璧な、まあもうファッションも素敵ですし、お化粧も素敵ですし、そのリオのオリンピックでご一緒した時には多分秋元さんがお化粧してない時のこういわゆるすっぴんの顔って私一度しか見てないんですよ。
朝のめちゃくちゃ早い時間に一緒にこう朝食をとったんですけども、その時に一度だけまだこうお化粧していない時の本当すっぴんの秋元さん見ましたけど、それ以外は一度も見たことないんですよ。
あれそうでしたっけ。
そうですよ秋元さん。いや私ね、そんなね、なんかもういつもこう24時間いわゆる完璧っていう方ってあんまり見たことないというか、そういう現場ってもう本当もう時間がないっていう中でなんで、私なんかもうねすっぴんでもう髪の毛も寝癖ついてるような感じで朝食行きましたけど、秋元さんも常にもうしっかり身だしなみを整えてるっていうイメージですね。
多分自分に自信がないんだと思うんですよね。
いやいや、やめてくださいよ、もう鬼の平野の前でやめてくださいよ秋元さん。
いや多分私確かにそういうところがあって、はい、会社でも結構アナウンサーって例えば夜の番組だったりすると、はい、メイクさんに夕方ぐらいにメイクしてもらえるので、はい、会社にすっぴんでみんな、はい、
そうですよね。私なんかいつもそうですよ番組の時は。
あ、本当ですか。
すっぴんで行ってですもん、はい、
でも私はその、まあ、数時間の間に誰かに会うかもしれないから嫌なんですよね。
お家でじゃあ
だから毎回毎回、でいつも会社ではカッコつけて、いやアナウンサーなんでいつ何時あの緊急放送があるかわからないのでそのためにメイクしてますとかって言ってたんですけど、本当はそれは嘘で、コンビニとか行く時も
本当ですか。
はい、やっぱりお化粧って武器って言うじゃないですか、なんかその装備っていうか女性のなんかお化粧してないとなんかすごく自分が弱くなった気がして嫌なんですよね。
そうなんですか。じゃあもうあのいわゆるすっぴんとか、まあ、女性だと日焼け止めだけで外に出るみたいなことってあまりない感じなんですか。
まあでも最近は子供の送り迎えとかね、はい、もうとんでもない、はい、本当にもうキャップかぶってすっぴんで日焼け止めだけして、ほら今マスク
ありますね。
あるから、
はい、そうですよね、はい、
それでもボサボサで言ってますけど、やっぱり子供を産む前とかはもう常に誰に会うかわからないし、
うわーすごい。
でも多分自分に自信ないんだと思うんですよね。
いやいやそんなことない。でも私はそうなれたらいいなと思いながらも、もう最近はなれないと思って、もうプロに任せようっていう風な感じで上から下までもうプロに任せちゃうっていう感じですね。
それででも誰かに会っちゃったらどうするんですか。
いやもう全然、あごめんね今日すっぴんだからって言って、あもうこれで卓球出る時の顔ねみたいな感じになっちゃって
、でもだからそれ全然それでいけるわけですもんね。
いやあのもう現役の頃ってむしろお化粧してる方の方が少ないというか、みんなこうすっぴんで、でまたこう半袖短パンで、まあもう太いもう二の腕からもう太い足から出してたので、なんかそういうすっぴんっていうことに対してのこう抵抗みたいなものは、まあ、一般のいわゆるお仕事されてる方に比べるとないかもしれないですね。
あれ例えばその選手でありながらも、はい、オリンピックの時とかやっぱりたくさん映るじゃないですか、
はいはい、
ちょっとなんか例えばウォータープルーフとかのお化粧って、はい、やっぱりしちゃダメみたいなところあるんですか。
いやそんなことないですよ。むしろされてる方も選手もいると思いますし、私一番初めに衝撃を受けたのが、私2008年の北京オリンピックが初めてのオリンピックだったんですね、はい、その時の開会式がありますよね。その時って、うん、あのもう選手団 の、まああのスーツとかを着るんですけれども、その時にあの他の競技の方は開会式に向けてお化粧をしてあの集合場所に来たんですよ。で、うん、パッと見て、あオリンピックってお化粧道具持ってくるところだったんだっていう私はもう全然もうそんな頭がないので、まあ、もう私服とかそういったもの一切持ってかずに選手団のユニフォームとかだけで行ったのでびっくりしました。
でもなんか自分だったら私もお化粧しちゃうかもしれない、
まあ、あの競技ね、競技性というか、はい、どうしてもお化粧する競技もあると思うんですけど、まあ、卓球はまあいますよ、やっぱり海外の選手もいますけど、日本選手でそんなお化粧している選手っていうのはあのトップ選手は見たことないですね。
それは禁止されてるってわけではないですか。
ではないです。もう全然お化粧しないでとかそんなことは全くないんですけど、はい、なのでもうむしろ、まあ、今のこういう、まあ、生活が変わって、わなんか毎日お化粧するってすごいなっていうふうに思います。まあ、私できないです。
確かに。でも35を超えてからは逆に毎日お化粧すると良くないんじゃないかっていうことで、はい、肌のとかを作ろうかなっていうことで、はいはい、まあ、ちょっと控えたりとかしますけどね、
はい、いやでもファッションとかっていうのも、うん、もう以前からご興味ってすごくあったんですか。
うん、やっぱりなんかありましたね。なんか
小さい頃から、学生の頃からとか。
いやまあでもうちは結構母親が毎回例えば学校に大学生の時とかも私服で、はい、じゃあ行ってきますっていう時に玄関先でレナその格好は変よって言われたりするんですよ。
ファッションチェックが
ファッションチェックされて
お家であったってことなんですね。
そうなんです、そうなんです。だから結構家の中でも緊張感があって、で変よって言われたらもうその格好で学校行けないじゃないですか。
まあそうですよね。
だからそこからまた着替えてとかやっているとおのずとなんとなく生活の中にこのファッションっていうのが 重要なポイントとして組み込まれていて、
そう、これは初めて聞きましたね。私の周りでもそういったこと聞いたことないです。
結構だからもう買い物と大きな買い物とかするときとかも必ず今でも母に連絡したりしますよ。メールでこれ買ったよとかこれどうとかって言ってえとか言われたりすると買うのやめたりとか。
そうなんですか。じゃあお母様が、まあ、そのファッション系に関してはすごく
ですか、ね、母も好きですし、はい、姉も好きだったんで結構だから家族みんな父以外は女しかいないんで、はい、結構お互いシビアにチェックし合うみたいなところあったかもしれないですね。
いやもうそれで私ももう一つ驚いたのがやはりリオのオリンピックの時って、うん、まあ、私自身は結構メイクさんとかにお化粧とか髪とかもセットしてもらうことあったんですけど、秋元さんも常にご自身でされてて、もう髪のセットも現場でチャチャチャチャってやって、はい、もうサッとやって、でも私なんかもうちょっとあれな時はもう秋元さんがちょっとこう見てくださったりとかってのすごい覚えてるんですけどああいうのももう以前からもう。
そうですね、なんかコテとかを使い始めたのは大学生ぐらい高校生ぐらいから使ってたかもしれないんですけど。
さてご自身で研究されるんですか。いわゆる雑誌を見たりとか。
雑誌見て研究してました。ずっともう洋服とかもだからまずはモノマネから始めて、もう雑誌と同じコーディネートを買ってとかやって、
そうです、ね、
で徐々にそれで磨いていって自分でやるっていうような感じで、はい、だ結構でもアナウンス部内でもファッションに疎いはい、アナウンサーとかいるんですよ、
はい、いらっしゃいますよね。います。そうですよね。
そうなんで、うちの加納とかわかります。
あ、はい、わかりますよ、はい、もうお世話になりました、はい、
エリアアナウンサーとか、はい、本当にファッションに疎くて、
そうなんですね、
それこそ本当に平野さん、はいにそういうことをさせていただく前までは、はい、常に加納のファッションチェックをしたりとか、加納の髪型をオンエア前にちゃんと直してあげたりとか、
本当ですか。
あと洋服あげてました。
あ、そうなんですね。
いらなくなった洋服欲しいって言うんで。
結構アナウンサーの方ってご自身のお洋服で現場に行くってこともあるっていうのを、うん、私現役の頃は全く知らなかったんですけど、こういうお仕事させていただいて、あ、そういったところも大変だなという、 こう、ね、スタイリストの、ね、お洋服、うんうん、用意してくださったお洋服だけじゃないんですよね。
そうです、そうです。それはだからその局にもよっても違うと思うんですけれども、はい、うちの局なんかはもうその取材に行くのは私服、
はい、
でスタジオは必ずスタイリストさんをつけてもらえるっていうような感じだったんで、
じゃあね、こうそれこそお洋服もそういったお洋服をいくつも持っていないといけないですよね。
そうですね、特にスポーツやってるとやっぱりジャケットとか襟付きのシャツとか、ね、
はい、
が多かったですね。
じゃあ今もうあれですか、ご自宅の中にはやはり収納スペースみたいなのも結構一般の方よりは多いじゃないですか。
でも結構断捨離しました。もう子供生まれて子供の服もどんどん増えてくるじゃないですか。
そうですよね、はい、
だから断捨離したりとか、本当にそれこそまた後輩にあげたりとかして、
はい、あ、そうなんですね。
もう今全然ジャケットなんて着ないですもん。
そうですか。いやもうまあ、でもスタイル的にどうかな。でも秋元さん今度次いらない服あるときにはぜひ平野に一声。
いやいや、
いや秋元さんの本当になんかもファッション性のある、もう今日も素敵なお洋服で、
そんなメダリストに、オリンピックのメダリストにあげられないです。
なんでですか。
そんな。
いやもう本当にもうまたファッションチェックしていただきたいなと思うんですけども、今日のこれ私着てる服もですね、うん、もう全部スタイリストさんから買い取りしたもの。
あ、そうなんですか。でも素敵、なんかねコーラルオレンジの。
そうなんです、
似合いますね。
そうですか、うん、もう秋元さんにそんなこと言われるとちょっと自信がついちゃいますね。
プロセッコ DOC プレゼンツ平野さやかサルテ。
平野さんって実は私と同じ牛年なんですよね。
そうなんです、
同世代、は
い、そうなんです、ね、学年で言うと私の方が一個上に、まあ、ちょっとこれも今日いろんな資料を見てびっくりしたんですけど、実は私の方が学年としては一個上だったっていう。
あ、そうです、85年生まれだけど平野さんが早生まれなんですよね。
そうなんです、私は3月なんですよ。なのです
っごい調べてくれてるじゃないですか。
あ、そうなんです、私も今日ね秋元さん の公式プロフィールの、うん、サイトを全て印刷をしてきてですね、こうなんとなくこう知ってるようで、でもやっぱり全然こういったなんかね、もうこれ見たらお父様のお仕事の影響で6歳から9歳までロンドンに9歳から11歳まではモスクワで過ごすっていう。
そうなんですよ、はい、そうなんです。で結構海外生活が長くって、はい、で海外住んでる時ってほとんど日本の情報あんまり入ってこなくて、当時はインターネットとかもないじゃないですか。
そうですよね。
なので日本に帰ってきて、はい、いろいろなんかこう日本の音楽、はい、いわゆる J-POP を聞いて、はい、すごく感銘を受けて、なんで本当に中学から高校生とか、はい、ずっと J-POP にハマっていて、でその中でも一番好きだったのが、はい、多分これね平野さんも同世代だから共感してくれると思うんですけど、はい、ミスターチルドレン。
ミスチル大好き。
大好き
で、私一回ライブ行きましたよ。
私もライブ行くのが夢で、はい、もう高校生の時とかそのミスチルの歌をカラオケで歌っている男の子がいると好きになっちゃうみたいな、それだけで。
うーん、
わかります
っていうことで、はい、ちょっとあの私のリクエストを聞いていただきたいんですけれども、はいはい、ミスターチルドレンさんのトゥモローネバーノーズ、
はい、
はい、お願いします。
まあやっぱりミスチルって、まあ、いいですよね。
いいですよね、はい、もう歌詞もすごくいいし、もう私この曲はいをあの私が死んだ時に流してほしいってすごい主人に言ってるんです。
死んだ時なんですか、は
い、死ぬの怖いんですけどなんかこの曲を聴くと、はい、なんとなくそれこそ集大成じゃないですけど、はい、いろんなこと思い出して、
そうですね、
なんかかっこよく死ねる気がして。
いやこれなんかこう好きになったきっかけみたいなのはあったんですか。
きっかけは何だったか、なんかドラマの確か主題歌だったんですよ ね、 そ, うですね、
はい、
でそのドラマを見ていて多分この曲を聴いて、うん、でもやっぱりその後こうなんか好きなことカラオケとかに行くとその人がこの曲を歌ったりとかすると、はい、なんかどんどんまた何度も聴いたりとかもう本当に甘酸っぱい中高の青春時代、いや本当になんかいろんな甘酸っぱい思い出が蘇ってきました。
蘇りますね。お届けした曲はミスターチルドレンさんでトゥモローネバーノーズでした。
プロセッコ DOC プレゼンツ平野さやかサルーテ。
今日は元テレビ東京アナウンサーの秋元玲奈さんにお越しいただいています。先日退職をされたということで、本当退職されたばっかりなんですね。
そうなんですよ、本当にまだだから1ヶ月ちょうど1ヶ月ぐらいですね。
そうですよね、どうですか、なんかこう退職されるこうそれを決断するきっかけみたいなもんって何かあったんですか。
きっかけは、はい、でもやっぱり、まあ、コロナもありましたし、はい、あとは子供の
そうですよ、ね、
ところが大きくって、でなんとなくねコロナで当たり前のことが、はい、いつまでも当たり前にできるかどうかって分からなくなっちゃったじゃないですか、はいはい、
そうですね、
やっぱり時間ってかけがえのないものだなっていうふうに思って、はい、でも息子ももうあっという間に3歳になって、
そうですよね、
気がついたら
3歳だとこうもう走り回ってね、なかなか目が離せない
本当そうですし、はい、結構そのいろいろ仕事をねすることによってとても得るものもありましたけど、
はい、
でも一方で見逃しちゃってたところも多かったかなっていうふうにちょっと思ったんですよね、あ、はい、息子のこととかに関して、はい、なのでちょっと一回これは立ち止まって、はい、このタイミングで、まあ、家庭の方に重心を置いて、はい、もうちょっと自分の中でバランス整えて仕事をしたいなっていうふうに思って、はい、やっぱりそれなかなかね会社員だとそれはできないん で、
そ、
で、ね、
はい、
だそれがやっぱり一番大きなきっかけです ね、 ですね。
どうですか、なんか息子さんとのこうなんか時間っていうのが、まあ、ちょっとね、ま、一旦こう離れてできたと思いますけど、うん、生活のペースみたいなのもまた変わったんじゃないですか。
仕事してる時とかはやっぱりめったにっていうことはないんですけど、やっぱり息子とこう長く過ごせる時間っていうのも限られてるので、はい、すごく息子に甘かったんです、
はい、
おもちゃを買ってあげたりとかもういるときはもうかわいいかわいいってやってたんですけど、はい、やっぱり息子に対してちょっと冷たくなりました、
ね、そうなんです、毎日いるから。
そうですよね、
そうなんです、それ怒る時もね、そうもうだからありますよね、
ガミガミやってますけどね。でもすごく精神的には落ち着いてるというか、
あ、そうなんですね、
初めて13年間勤めて、はい、初めて仕事のことを全く考えなくていい状況ができたんで、
はい、
まあノンストレスというか、
はい、いやだって秋元さんはもうお仕事させていただいて分かりますよ、もう完璧にやっぱりその番組を終えるっていうのをもう絶対こう意識してやられてるなっていうのはもう近くで感じてましたから、もうそれがね日々のいろんなね番組でいろんなゲストの方とコミュニケーション取りながらですから、そのプレッシャーっていうのはなかなかもう一般の方では、まあ、経験できないことでもありますけれども、なんか多分なかなかそのプレッシャーに打ち勝って、
だからそれこそそのね、はい、平野さんと一緒っていうのはおこがましいですけど、でも平野さんもちょっとそういう感じだったんじゃないですか、そのずっと選手として活動されていて、はい、ずっと練習っていう中で引退されて、結構こう一瞬あれ何こんなに考えなくていいのってなりません？
いや
ふわっとなんか
ありました
、すごい開放感みたいな、
ありますよね、うん、私引退して初めて思ったのは日頃って練習のこともそうなんですけど、休みの日でも次の日の練習のことやっぱり考えちゃってるんですよ。
で、ね、眠りが浅くなって
ありますよ、ね、だから結局次の日が休みじゃないと次の日の練習があるから今日この時間友達とご飯行きたいけどやめようとか、うん、この時間はストレッチとかケアにしようっていう風になるんですけど、そういうのが一切なくなったんで、あ、そうかと、卓球のいわゆるこうボール打ってない時間でもかなり卓球のことを考えて生活してたんだなっていうふうに思って、私引退してやっとオフになった感じがしました。現役時代オフなかったなっていうふうに、休んでる時間ってあるんですけど、 オフじゃなかったなっていうふうに思いました。
でも夢とかでも、はい、やっぱり私なんか
ありました、
ありました、ありました。だから本当に原稿の次の文字が読めない、どうやっても読めなくて、でも生放送で、秋元早く次の文章読めみたいに叫ばれてるのに、どうやっても次の文字が読めないんですよ。
いやいや、それ悪夢じゃん。
悪夢でもそういうのをやっぱり何度も見るんで、
やっぱりプレッシャーっていうのはなんかそういうとこ感じますよね。私はもうあの飛行機の中で、あの夢の中で練習していたこのレシーブをこう打つんだってバンって言った瞬間にそこで素振りして、横のあのヨーロッパのおじさんになんだこいつって目で見られたっていう。
素振りしたんですか？
しょっちゅうでした。
もうあ
の
しょっちゅう
新幹線の中とか飛行機の中で素振りをしたり、体がビクってこう動いたり反応するっていう、
はい、
ありましたね。まあそういうプレッシャーってね、どうしてもねありますよね。
やってる時って実はあんまり気づかないんですよね、はい、で解放されるとあ、結構来てたんだな私って。
ありますよね。やっぱ今後もね、あのまた違う形でいろいろお仕事っていうのも考えられているというふうに思いますけれども、どんなこうイメージとかなんかありますか、持たれてるこう、ね、今後こんなことやっていきたいみたいなものは。
まあ、これがね、なんといっても初めてのフリーのお仕事で、
はい、ありがたいです。
こんなね貴重なラジオなんて本当に私10年ぶりぐらいにやらせていただいて、はい、すごく光栄なんですけど、ここからじゃあどうしていこうかっていうところはね、今のところはやっぱり子育てに重心を置いていきたいんで、
はいはい、
端末で、
はい、そうですね、
司会とか、はい、そういうことをやらせていただければなと思っていたり、あとはまあね、さっきほど平野さんもおっしゃってくださいましたけど、まあ、ファッションとかが好きなんで、
いやもうぜひぜひ秋元さんやってくださいお仕事、はい、
なんかねどういうことができるかわからないですけど、
はい、
何かしらそういうファッション系のね、お仕事とかもやってみたいなって思ったりするんですけどね。
いや絶対向いてると思います。なんか、ね、なんか秋元さんのなんかこれからのお仕事なんか輝いていてほしいです。
輝けますか？
いやもう
こっから36、
いやもうキラキラキラキラいや全もうここからじゃないですか。またいろんな経験をされてのね、新たなスタートですから、いやいいスタート、なんかこの番組でねなんか切っていただいた気もして、なんか私も嬉しい気持ちでいっぱいです。いや、
こちらこそです。
はい、なんかこれからね、まあ、私も秋元さんのこう第二の人生になりますかね、まあ、そういったあの新しいお仕事を期待させていただきたいなというふうに思います、
うん、ありがとうございます。
では最後に秋元さんが乾杯したいと思う時どんな時ですか？
いやもういつでも毎日乾杯したいんですけど、でもやっぱり一番思うのはもうあの子供を保育園からお迎えして、
はい、
スーパーで買い物をして料理を作って、
はい、
ああ今日もこの私の一日が終わったっていう時に乾杯して飲むのは本当に最高ですよね、
うん、そうですよね。そんな時はぜひ今日お飲みいただいたレ・コンテッセのプロセッコ DOC トレビーゾエクストラドライで乾杯お飲みいただけたらなというふうに思います。
はい、
秋元玲奈さんには今日番組内でもお楽しみいただいたスパークリングワインレ・コンテッセのプロセッコ DOC トレビーゾエクストラドライを送らせていただきます。さて2週にわたって元テレビ東京アナウンサーの秋元玲奈さんにお話を伺いました。楽しかったですね。
時間が足りないですね。
足りないですね。今度はまた違ったお仕事、そしてプライベートでもぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いできる日を楽しみに。
サルーテ
プロセッコ DOC プレゼンツ平野さやかサルーテ。
今日いただいたスパークリングワインのレ・コンテッセのプロセッコ DOC トレビーゾエクストラドライについてリーファーワイン神戸の安井亮次さんにご紹介いただきます。
リーファーワイン神戸の安井亮次です。今日お二人にお飲みいただいたレ・コンテッセのプロセッコ DOC トレビーゾエクストラドライは、青リンゴの爽やかな香りがふわっと広がり、とても口当たりのいい和食との相性も非常にいいプロセッコとなります。泡持ちが非常によく、3日から5日はお楽しみいただけますので、1日で1本を飲みきれないので 2,3 日かけて飲まれる方や、グラス売りをされているレストラン様には非常におすすめなスパークリングワインです。実はこのプロセッコ、僕の人生を大きく変えた出会いのワインでもあります。もともとは大手の化粧品会社のブランディングの仕事をしており、趣味としてワインを飲んでいました。しかしワインを飲んだ瞬間、とても美味しく、体の中をイタリアの風が吹き抜ける感動の体験をし、 そのまま会社を独立し、ゼロからワインの会社を立ち上げ、今まさにそのワインをご紹介しております。レコンテッセのプロセッコ DOC トレビーゾエクストラドライ、輸入元はアビコです。ぜひ家飲みやベランダバーベキューの際にはお飲みいただければと思います。ビーファーワイン神戸の安井亮次でした。
来週は元バドミントン日本代表でスポーツキャスターの小倉久美子さんを迎えてお届けします。お楽しみに。平野早矢香サルーテ、お相手は平野早矢香でした。チャオ。
キャンペーンファイナンスアコーディングトゥ EU レギュレーションナンバー1308/2013 This program is presented by Prosecco DOC.